はい、こんにちは、大竹誠です。今日は6月の29日、月曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、阿佐ヶ谷姉妹姉役のえりこと
妹の美穂です。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
はい、昨日は大雨になるとか言ってたけど、夕方から上がってね。
そうですね、晴れ間出てきましたね。
晴れ間が出てきて、はい、最初のうちはね、ちょっとあ、いい心持ちなと思ってたら、うん、夜になったら、まあ、蒸してきやがってね。
きやがって。
蒸してきやがって。
そうですね。
いやいやいや、うん、お肌の具合はいかがですか、お二人とも。
うん、なんかおかげさまで、まあ、毛穴の詰まりもちょっと取れた感じが。
毛穴の詰まり取れましたか。
毛穴の詰まりがなんかちょっと取れてきたような、なんでしょうか。
毛穴の詰まり取れたんですか。蒸してたんだ。
この間まで毛穴はちょっと詰まってた。
そうなんですけど。
そうですか。
ちょっとやっぱり蒸してきてるからか、スチーム効果かしらわからないですけど。
それでか
ちょっと毛穴開いてきて詰まりが取れた感じになって
。
あ、そうですか。はい、わかりました。
その情報はいるんですかね。
わかりましたって、わかりました。ごめんくださいませじゃないですよね。
なんかね、はい、あのお姉さん世代がね、みんなね、はいはい、まあそういうふうに毛穴がね、あの
毛穴が、
うまく開いてくれたらいいなって思うよね。なんか
お肌にもね、
あら、いいですね、
影響するし。
あ、ちょっと今のでまた大竹さんの好感度が上がったんじゃないですか、私たち。そのね、このアラフォアラフィフ ね、
お肌も気にしてください。
上がりましたかね。
上がりましたよ、もう今のでもうね。
なんかえりこさんのその、はい、俺に対する上から目線
なんで上から目線なんですか。
大竹さんの好感度が上がってんじゃないですか。
あら、ちょっとそんな、
ちょっと上から目線じゃない。
ちょっと私、ちょっと偉そうなの。ちょっと親からもよく時々言われるんですけど、ちょっとね、言葉の端々に偉そうなところが。
偉そうなの、
ちょっと。親から見てもちょっと偉そうなところが。
うう
ちょっと木で鼻くくったような。
ね、あの、えりこさんが、あれだよね、はい、お姉さんが、なんか美穂さんによく注意してるよね。
確かに、
ね。あなたそんなことしちゃダメなのよ、
ね、
みたいな。
そう、よく言われます。
そうでしょ、
はい、
ね、ちょっと鬱陶しい時あるでしょ。
ちょっと。そうね、ちょっとね、うん、結構口うるさい時。
うるさいよね。
うるさいって、よかれと思って言ってるのよ、
私は。そうそうそう、それはわかるけど、はい、ね、
はいはい、
うん、ちょっとうるさい時あるのね。
ちょっとうるさい、うん、あの、うん、ちょっとあの、うん、リモート出演とかで、うん、部屋にあの、うん、ちょっと、うん、お花、紙のお花とかを飾ったりするんですけど、はい、ちょっとそのピンクのお花の位置はもうちょっと左の方がいいとか、
ね、
ちょっと緑のお花はこっちの、うん、配置の方がいいとか、やっぱりすごいうるさく言ってきますね。
美穂さんにしてみればもうどうだっていいよね、
はい、うん、そうで、私はまあ なんとなく貼ればいいかなと思ってるんですけど、そういうとこすごいこだわるんですよね。お姉さんはね、
どうだってよくないのよ、結構見栄えって大事なのよ。
あと、こう前髪がちょっとあの乱れてるとかもすごい気にして、
美穂、う
ん、さん髪の毛をちょっと溶かしなさいとか言うんですけど、
あ、そんな命令、
ちょっと溶かしなさい、溶かした方がいいんじゃないとか言う、う
ん、
言う割
に、ね、いや、俺でも美穂さんはちょっと溶かした方がいい。
そうですよね。そうなんです。
溶かしてないです。ちょっと溶かした方がいいとか、
ね、いつもばっかり分かれ
ちゃうのよ、ちょっと。うん、
その辺はね、あの、はい、お姉さん、的確だと思う。
あ、よかったわ。
そうや、じゃあ、それはいいということですね。
合ってる時もあるのよ、私も。ギャンギャン全部うるさいわけじゃないのよ。
人に注意する割には、自分、なんか、歯にひじきがついてたりとか、するんですよ。
やめてよ、それを言わないで。
よく歯についてて、それは全然見てないんですよね、自分のこと。
歯にひじきのことは言わなくてい
い。お姉さん、よくこぼすしね。
そう、こぼしますしね。
こぼすんだよね。
今日もこぼしてました、ご飯粒を。
この間、みんなで食べた時、なんか胸にこぼしてました。
そうで、麻婆豆腐のね、
麻婆豆腐だっけ、あれ。
麻婆豆腐、なんか油っぽいものをこぼしてる、シミになってましたけど。
空心菜、空心菜、
空心菜のタレですか。
麻婆豆腐だったかな、どっちだったかしらね。
お姉さんがこぼすの。
私こぼすんです。
あ、そうな
の。え、この前もね、だから、
あさこさんもね、こぼしたって言ってましたけど、先週、コーヒー牛乳、こぼしたって言ってました。
あさこは大胆だ。
洋服じゃ大胆こぼした。
私は大胆じゃないです。大体もう、あの、こぼすところも決まってますし、胸元とか大体、決まってるんです、もう、ちょっと。
決まってるわ、位置はね。
この前もね、まあ、コロナでちょっとやっぱりお家でご飯食べることが多かったんですけど、本当に久々にちょっと、モーニングでも出てみようかしらと思って、
はいはい、
阿佐ヶ谷の駅からちょっと5分ぐらい、うん、高円寺に向かった喫茶店に入って、
うん、なんていう喫茶店なの、うん、
ね、ヤゼット、ヤゼット、
え、
ガゼット、
ヤゼット、
ヤゼット、 っていうお名前ですかね。
ヤゼット。
ヤゼット。
ヤゼットさんっていう。
確かね、それね。
あ、どうだったかしら。ちょっと、ごめんなさいね。本当にね、あ
の。お野菜出してるからヤゼットみたいな名前じゃないですか。
横文字だったんで、ちょっといつもね、あれなんですけど。で、そこで、あの、洋食、洋食っていうか、その、いわゆるモーニングらしいパンと、サラダと、スープと、卵焼き、みたいなのと、あとは和定食、
はい、
ご飯にお味噌汁、酒の塩焼きにお漬物、みたいなね、そういう。
え、その話先週しなかったっけ？
してないですよ。
ヤゼットありました。
あ、ありました。ヤゼットでした。
美味しい。
そう、あの、で、それで、そこで私がちょっと和定食の方をいただいて、はい、あ、もう本当にあのご飯もピッカピカで美味しいし、で、なんか、
ご飯ピッカピカだった。
ご飯ピッカピカなんですよ。もうお米も立ってて。
立ってた。
はい、立ってました。ピッカピカでした。で、に、おかわりちょっとね、半分だけでいいですって言ったら、半分の上に、梅干しをトンって何にも言ってないのに乗せてきてくださったり、サービスしてくださったりして。
ご飯おかわりした。
ご飯ちょっと半分おかわりしたんです。鮭も大きかったんでね。で、
鮭も
でそう。で、納豆も頼んじゃったんで。で、いろいろまあ本当にその、たっぷりゆったりモーニング楽しんで。
ああ、いいね。
はい。で、あの、お会計もして、そしたらね、ちょうどね、その、入り口のところというか、お会計のところのブレーカーが落ちちゃったとかって言って、ちょっとご夫婦でバタバタされてたりしたんですけど、
私らのブレーカー落ちたりクーラー効かなかったら大変だなと思君たちの地方は
阿佐ヶ谷あたりは阿佐ヶ谷がそういうところじゃない、たまたまね、たまたま私がちょっとそういうのに出くわして、はい、でそれで、ま、あの、あ、じゃあちょっとあまりね、あの、長居しちゃいけないなと思って、あの、お釣りもそこそこにごちそうさまでしたって言って帰ったんです。で、あ、本当に美味しいご飯食べたし、じゃあちょっと体もメンテナンスしようかしらと思って、でそれで駅に戻る流れでよく通ってる整骨院によって
整骨院って、
はい、整骨院によ
く通ってる、
よく通ってるんです。でそこにも寄って、で院長先生に施術していただいて、そしたら、帰りにね、院長先生が、なんかちょっとなんかちょっと小声で、渡辺さん、ちょっとそこって胸元を指さすわけですよ、あらと思って、え、私なんかちょっと なんか、え、胸元何かあったかしらと思う。そんなにあの自慢できるようなお胸でもないし、
そうだね。
そんなに、そうだねじゃない。そうだねじゃない。それ合ってる。そうだねじゃないです。その相槌合ってるかどうかですけど。
そんなに自慢できる胸じゃない。
そうなんです。それで、でもなんか、あ、ちょっとなんか見えちゃってたりとか、なんか今日だけちょっと巨乳になっちゃってたりしてるのかしらと思ってたら。
今日だけ巨乳ってことはない。今日だけ巨乳にはなりません。
そしたら、胸元振ってみたら、7粒ご飯粒が、それこそ北斗七星みたいに点々とついてて、
なんか美化してないか
も。いや、美化してない、本当に
かっこよくついてる
みたいな。私もその北斗七星みたいについてるわけ。
そう、正確な星座のあれはあれですけど、でもちょうど本当にね、点々とこうついてて、うわーと思って、あの、ごめんなさい先生、すいません教えていただいてなんて言って、で受付の方にちょっとほほなんて言われながら、で慌てて取って、でもその受付にはゴミ箱が見えるところになかったんで、ちょっとどうしようかしらと思って、まあ、とりあえず持ってるトートバッグの裏面にポッとちょっとつけて、7つまとめてくるくるってしたのをキュッとキュッてつけて、で捨てる場所がなかったから、
ゴミ箱ない
で、家に帰ってから捨てられればいいかと思ってキュッて置いて、
それ
で
トートバッグもえらい迷惑だよね。
ごめんなさい、トートバッグさん、
ご飯粒のりみたいにつけられちゃった
んだよ。でもつくからのりみたいにね、ご飯粒って。それで、あの、あ、すいませんでしたって言って帰ってきて、あ、恥ずかしい、恥ずかしいと思って赤面しながら家に帰る途中に、あの、商店街の方がね、鳩とかスズメに餌やってる場所があるんですよ、
はいはい、
でそこに朝に昼にこう、あの、カラスだの鳩がこう餌ついばみに来てるとこがあって、ここだったらこのお米粒もお役に立つかもしれないと思って、ちょっとポンってこう、そこにね、どうぞみたいにポンってして、それでススススって帰ってきたんですけど、でそれをツイッターでつぶやいたんです、またね。そしたら、前回はあのピロリが、
そんな些細なことを、ご飯粒を、なんてつぶやいたの、
ご飯粒を、残ったご飯粒を鳩にあげて帰りましたっていうのをつぶやいたら、前回ピロリ菌が治りました、 6.1 万、
はいはい、
で今回の鳩に餌を、胸元についてた米粒、鳩に餌あげましたは 5.6 万かな、ついて、本当に本当に、あの、なんていうのかしら、
何の情報
を、私を見守っていただけてる、あの、周りを取り囲む皆さん本当にお優しいなと思って、 本当にありがたいなと思ったんですよ。で、
なるほど、
あの、うん、それと合わせてね、その、うん、今日もこの、先週ですか、うん、先々週かしら、うん、ゴールデンラジオで、うん、またあのうちの私の近所の長陽さんっていう中華料理屋さんのエアコン話をお話ししましたよね、はいはい、でその時に、うん、本当にその近くのご近所のペンギンカフェさんっていうところのご主人が、
あの本当に
その
ペンギンカフェって本当にある
メールくださったんですよね、番組ね。
そうなんです、でちょっとやっぱり
ペンギンカフェっていう
ペンギンカフェさん、あの穏やかなご主人さんがいらっしゃるんですけれども、うん、
そこは何年ぐらい続いてるんだ、結構長い、
あ、何年になるかしら、うん、もう結構経たれてるんですよね。
すごいおしゃれな、はい、コーヒーの美味しいカフェ、
コーヒーにこだわられて、
コーヒーの味わかる、
え
今えって言っちゃいましたけど、
もっぱらインスタントですけど、
いや今だってそうじゃなくてコーヒーの美味しい、
美味しいです、美味しい、ちゃんとこう入れた、
日本が言うからだから美味しいって言うから、美味しいはずですってなんだよ。
家で飲むインスタントとは随分違う、
全然違います、
美味しいってことですね。
そういう意味で美味しいって言った
の。デザートとかもちゃんと全部自家製で、黒ごま豆乳プリンなんかもね、ちょっとあのあっさりしてて美味しいの作ってくださってるようなとこなんですけど、その2週、あ、1週目かな、ラジオ聞いた時に、うん、あ、近所の長陽さんがそんな話に話題になって
る、そこもないラジオ聞いてるの。
そうなんです、ゴールデンラジオ聞いていただいてて、でちょっと夜ね
いい名前の来ちゃって
るね、ペンギンカフェさんね、で聞いてたら
すごい素晴らしい名前だ、
聞いてるって言ってただけ、手のひら返して
先に言えよ、聞いてる
って
言って、俺の対処の仕方が違うんだ、
急に手のひら返した処世術がね。でそれで夜中の1時に心配しちゃってメール打って、うん、それであの長陽さんのエアコン問題やっぱり僕も気になって眠れなくなっちゃいました、うん、ちょっ
と待って、メールは誰が誰に打ったの
か長陽さんのエアコンのラジオ、うん、エアコンの話をラジオでしてエアコンの話を私がラジオでしたのを、うん、ペンギンカフェさんのご主人が聞いてくださって て、うん、
それで
、うん、仕事もまあ終わったんだけれども、うんうん、夜もちょっとさ寝床に入ろうって思ったら、うんうん、あ、昼に聞いたあの長陽さんのエアコンどうなったのかなって、ご近所だし心配だなって、
ペンギンカフェの親父がね
心配になっちゃって、うん、夜の1時過ぎにメールを打ち始めちゃって、うん、でそれでゴールデンラジオに次の週に送ってくださったんですよ。
で番組でご紹介したんです、
はい、
うん、
で結果をちゃんとご報告ね私がして、
あのおしゃれなカフェのね、
そうなんです、そうなんです、でそれでおしゃれなカフェはもうちょっと今取ってつけたみたい、本当におしゃれなんですよ、
あのペンギンカフェのこれラテアート、はい、ペンギンの模様のカフェのアートもやってるんですね、
あのかも、ちょっとね、あの本当にこだわりのコーヒーなんか出されてるから、あのちょっと頑固なオーナーかと思いきや、この笑顔が優しくて、
はい、
でその方に私がね、うん、その先週先々週かな、その、うん、せっかくメールを送ってくださって ご近所だしご挨拶に行ったんですよ。で美穂さんがちょうど、
うん、夜中にメールを打ったのが、はい、この番組に届いたの。
そうです、
番組でご紹介したんです。
紹介したんです、先週か、
でちゃんと
先週
で、そんなご心配してくださったのもあれだし、ゴールデンラジオ普段から聞いてくださってるっていうのもありがたいし、ましてやそのね、あの阿佐ヶ谷姉妹さんのっていうお話もしてくださってるの嬉しかったんで、ご挨拶に行こうと思ったんですけど、美穂さんがその日歯医者さんに行く予定があって、で私一人でじゃあちょっと代表して行ってくるわねって言ってお邪魔したんです、
あ、わざわざペンギンカフェにこのメールをいただいた後に、
はいね、
あのお姉ちゃんがお礼に伺った、
はい、そうなんです、そうなんです、
菓子折り持って、
うん、菓子折りは持ってかなかったんです、ごめんなさい、ちょっとほらもうすいません、菓子折りは持ってかなかったんですけど、
ね、
厚かましいんですけど、うん、私たちがちょっと最近本ね、あの、はい、あの前に出してた単行本が文庫版になって、
うん、はい、
でそれにちょっとあの中央線限定、うんうん、
単行本が文庫本になるって結構なことだよ、結構なことだよ、
で限定カバーみたいのついた最新のがあったので、
うんうん、
それをまあちょっと厚かましいですけど、うん、お礼代わりに一冊もらっていただけたらなと思って、
はいはいはい、
だけど結構人がいらしたんで、うん、私はじゃあお会計の時にでも名乗ればいいかなと思ったら、うんうんうんうん、あのメニュー聞きに来てくださるときに、うん、ひょっとしたら阿佐ヶ谷姉妹さんですかって聞いてくださったんです、ね、で、あ、ごめんなさい、お忙しい方を思ってって言って、うん、すいません今のご挨拶になっちゃってって言ってご挨拶ひとしきりして、
うんうん、
で帰るときになったら、
そこは和定食出してない、
あ、そこは和定食出してない、で私はちょっとコーヒーがちょっとねあの今日その日は和定食、
いろんな喫茶店行くからわかんないんだよ
今日は喫茶店の話をするって決めてたんですよ、ちょっとね、でペンギンカフェさんではハーブティーとあの豆乳ごまプリンをいただいて、
豆乳ごまプリン、
はい、美味しかったんで、黒ごま豆乳プリン、うん、さっぱりしててね、うん、でごちそうさまでしたって書いて、うん、でなんか本を出していただいてサインくださいって言われたんで、
長陽はどのくらい離れてるの、
ね、 2分と離れてないんじゃないですか。
えで、ね、ちょっと、ね、そうね、2分ぐらい歩け
ば、ヤデットさんは10分ちょいかな、
ヤデットは10分、
はい、
ヤデットさんはちょっと離れてる駅の方
に。で、私がご挨拶に行ったっていうその下りを、うん、今度はツイッターにペンギンカフェさんが書いてくださってたんです、その日のうちに、うん、
その日のうちにペンギンカフェの人は、
はい、あの先ほどかな、うん、今日かな、うん、あの阿佐ヶ谷姉妹さんが、うん、今日来てくださって、はい、あのわざわざ何かこうご挨拶に来てくださいましたと、うんうん、あの普段お見かけしたりとか、そのあの本とかで拝見する通り、うん、そのなんか丁寧で、うん、なんかこう、なんていうのかな、うんと謙虚な方でしたみたいな。でその時に、はい、阿佐ヶ谷姉妹ってだけ書いてれば、うん、まあ、あのどちらにも通じるんですけど、うん、阿佐ヶ谷姉妹の妹の役の木村美穂様がご来店くださいましたって、うん、ちょっと間違えちゃったみたいで、
うん、
だから、うん、あの、う
ん、行ったのはお前なん
だ、行ったのは私なんです、
お姉さんの渡辺美穂さん、行
ってご挨拶して、美穂さんと間違えられ
た、そうなんです、うん、なんか帰りに最後にちょっと後ろを、うん、向きにね、背中越しに、うん、あの妹、あ今度はお姉さんとご一緒に来てくださいみたいなこと言ってた気がしたんで、うん、私もちょっとはーなんて言って帰ってきちゃったのがあれだったんですけど、うんうん
う
ん、
あ行ったのは私だって
言わなかったんです、その時ね、
今日、ね、じゃあペンギンカフェの人は聞いてるね、
聞いてると思います、
聞いてる、そうか、やっちゃった、
ああそうか、あごめんなさい、そういう、あそういうつもりで言ったわけじゃないんですよ、
それをなんか正してるわけね、お前、
違う違う違う、そういうなんか偉そうなんじゃなくってちょっと美穂さんの株上げといたわよって、あそれも偉そうか、ちょっと違うなんて言ったらいいのかしら、
いやいやいや、なんかそれ間違いしてきるって、うん、ペンギンカフェの親父がこう言ったのは私が言ったのに、
いやいや違う、美穂さん、美穂
と間違えて、
確かに、美穂さんは歯医者で口開けてただけなのに勝手になんか資料袋ってなんか謙虚だみたいに好感度上がっちゃって、私言ってないみたいになっちゃって、ちょっとって、まあ、ちょっと2秒ぐらいは思いましたけど、
いやもっと思っただろう、
5秒ぐらいは本当は思いましたけど、正式にでも書いてくださるとありがたいなと思って、うん、そんな喫茶店話でした、
う
ん、
そうね、だから言ったのは私よってことが言いたかったわけ、い
やいや、ごめんなさい、
金払ったのは私よ、
いやいやいや、
本をあげたのは私よ、
違う、
妹じゃないわよって、違う、そういうことが言いたかった、
そんなんじゃないで、これからも阿佐ヶ谷姉妹よろしくお願いいたします、うん、ペンギンカフェさんね、
だってみんな美穂はな、うん、歯医者で口開けてた
んだよ、ね、口が開いてたんです、
口が開いてたんですはちょっと違うでしょ、
今度私だけ言ったら分かりますか ね、
ああそうね、
今度おねどっちか見分け、
今日聞いてたらもう間違いないじゃないですか、
あそう、それはまたちょっと夜中に、夜中の1時にメール書かせることになるかもしれないから、メールはもう大丈夫ですからね、すいません、また今度
分かった、だから、はい、長陽さんの美味しいものは何だっけ、
はい、玉豚ニラ玉、はい、でレバニラ、
ペンギンカフェの美味しいのは何、うん、
あの自家製 の、 あの、うん、コーヒーと、うん、あと私が好きなのは黒ごま豆乳プリンですね、うんうん、はい、
ザキットが、
あザキット、ヤゼットヤゼット
ザキットって
ヤゼって
ヤゼット
ヤゼットヤゼットが美味しいのは、うん、あの多分八王
子朝飯定食、
朝飯の和定食、
和定食、
和定食、
ヤゼットの画像を見ると相当料理にはこだわってるみたい、
そう、あの有機野菜とか使ってて、すごく
有機野菜、
朝どれのお野菜をなんか多摩地方だか八王子の方から毎朝送っていただいて、それでサラダにされてるらしいので、
え喫茶店だろうだって、
そうです、こだわりです、ご夫婦でやってらして、
美穂、ここコーヒーはどうだったんだっけ、
コーヒーは美味しかったはずです、
熱って言わないで、
美味しいです、
こちらも豆も美味しいです、
ね、ったり、
お待ちで飲むインスタントより美味しい、
美味しいです、美味しいです、うん、格段に美味しいです、
美穂さんもモーニング行ってないですからね、だから
それなのに美穂さん、モーニング行ってないの、
美穂さんありがとうみたいに言われるとまたちょっと腹立たしくなるから、ちょっとやめてちょうだい、
紛らわしいから、行ったことはありますよ、私もヤゼット
は一緒には行ったことあるんですけ
ど、
ね、
そうそう、 うどんがあって、その時
うどんがあるの、
あうどんもあった、
なんか味噌煮込みうどんみたいのがあって、うん、
喫茶店だろ、そこ
喫茶店なんですけど、
味噌煮込みじゃなかったと、
コーヒーとか紅茶もあるんですけど、うどんとか、
その喫茶店なんだかうどんなんやんだ、はっきりしてくれよ、
ややこしい、
喫茶店入ってうどん食うなよ、大体お前が、
いやうどんも美味しいんですよ、
うどんも美味しいんですよ、
うん、美味しいの、
いろ何でもあるんです、ヤゼットさんは、
そうそう、
あの朝の FM そろそろ終わりにしてもいいかな、
そうですね、はい、あのそろそろ、はい、また
店長なんですか、
どれ、
あパインペンギンカフェの、ペンギンカフェのご主人、
どれ、
はい、アイボ飼ってらっしゃる、
え何アイボってなんだよ、
アイボって、うん、機械のアイボです、あのワンちゃんみたいなね、
うん、
あの新世代のペット、
うん、
あれを飼ってらっしゃる、アイボ飼ってらっしゃる、
ご主人も飼ってるのね、
そうそうそう
そう、なん
て、うん、ご夫婦で、
ご主人もってどういう意味よ、
あそのペンギンカフェでアイボの会みたいのがあって、
うんうん、
たまにその日曜日とかになんか、うん、そのアイボの飼い主たちが 集まってこうなんか会みたいの開いてるそうなんです。
何体ぐらい集まる
んですか。10、20ぐらいこう集まってみんなでこう
ちょっとごめんだってアイボってみんな同じだろ。
いやでもねなんか違う
んですよ、なんか色とか
違うんですよ、ね、それがみんなほら、うん、あのちょっと可愛いお洋服着てたりとか、
うん、ちょっと色もなんか自分が好きな色に変えられたりするみたいですけど、ね、
あのカラーリング、うん、カラーリングっていうちょっとあれですけど、
ペンギンカフェだろ、
ペンギンカフェでそうアイボの会をやってるんです。
ちょっとごめんなさい大竹さんちょっと今ちょっと大竹さんの頭がちょっと追いついてちょっと
俺の頭追いついてるんじゃないんじゃない
表に
やってることが変わりすぎてるっていう話ですよ10体で何してんの、相棒10体集まって。
かわいいかわいい
みんなで尻尾振って、みんなで尻尾振
ったりする。みんなで尻尾振るってどういうことだよ。
みんなとかって言って
る、ね、私たちもちょっとまだそのね、その相棒の会にはお邪魔してないんで、あれですけど。
持ってねえんだ、だってお前。
私たちは持ってないんで。
行くなよ、それじゃん。持ってねえのに。
でも行きたいですよ、ちょっとね。すいません、ちょっともう本当に混乱させちゃって。
わけわかんないよね。
ちょっと今ちょっと動揺しちゃって、もう本当に。
阿佐ヶ谷大丈夫、街。
大丈夫ですよ。
楽しい街
ですよ。楽しい街ですよ、本当に。
わかりませんけど。はい。今日は番組に美味しい桜桃を届きました。
本当ありがとうございます。
埼玉県飯能市の井ノ原美希夫さん、毎年送ってくださるんですよね。
本当に美味しい桜桃。ちょうどね、売れ方とかなんとかがちょうどいいですね。
つやつやで、つやつや、
美希夫的。ほどあっという間に私いただいてしまいました。
大竹さん早かったですね。
止まらないですよね。美味しくてね、
うん、なんでそういうの早かったですねとか見てんじゃない
ですか。何でも早いから。
何でも早いから。
何でも早いから
即竹って呼ばれてますから。
即竹誠、
はい
ね、
はい、太田さん、
はい、はい、今日はまず東京新聞の記事をご紹介しますが、東京電力福島第一原発から南西に230キロ以上も離れた群馬県の西部で取れました、うん、一部の山菜。これに原発事故後の食品基準1キロあたり100ベクレルを超える放射性セシウムが含まれていて、道の駅やインターネットで売られていたということなんですね。で、原発から遠いところで事故から9年以上も過ぎて、それでも山の恵みが脅かされている実態に出荷者の方々は売る前に気軽に検査できる場所と訴えているという記事です。これ地元の道の駅に出荷した、わらびが基準値を超えてしまった、その群馬県の長野原町の男性によると、はい、まさか基準値を超えるなんて思わないから、検査せずに出荷した。原発からこんなに遠いのに、しかも9年も前の事故の影響が今も残っているなんてと、まあ、ある種びっくりされているんですが、じゃあ、測ってから売ればいいだろうと思われるかもしれませんけれども、うん、住民が出荷前に検査する場所は限られてまして、例えば、今の群馬県の長野原町の場合、原発事故の直後は役場に簡易の検査機があったそうなんです。はい、測定機が。でも今はない。隣町の JA に無料の測定機があるんですが、その出荷した男性宅からは片道20キロ、車で30分、火曜、木曜のみで原則組合員が対象なので、この方組合員じゃなかったと。じゃあ、民間の検査機関に持ち込めばいいんじゃないかと思われるかもしれませんけれども、これも 1.7、8000円に加え送料は必要だ。だいぶ費用がかかるんですね。一束200円ほどの山菜を35束売って、ようやく1点分の検査費にしかならないということで、まあ、被爆に対策に詳しい独協医科大学准教授の木村晋三さんは、まあ、山菜やキノコを出荷する人たちが市民団体などと協力して測定所を作ってはどうか。有料でないと測定所を維持できないなら、生活への支援として東京電力に費用負担を求めるべきだ。対策を講じる上で欠かせないのは生産者や住民と共同する姿勢ですというふうにはおっしゃってるんです ね。
これあれだよ、もう9年も経って、しかも、ね、原発事故から、ね、9年経ってて、しかも230キロも離れた場所っていうので、
は
い、
また基準値超える値が出ちゃうと、
影響は大きい ね。
土にあるんですかね、じゃなんか、
ね、まあ、そうですね、それを吸い取ってっていうことですよね。
道の駅とか直売所って本当にその生産者さんが直に持ち込んで直に売れるっていう、そのなんか新鮮さみたいのが売りだったりするから、それを楽しみにね買ってる人たちがこういうことでちょっと不安になっちゃうとね、どちらもね、生産者さんも買う方もなんかね困りますね。
まあ、分かったのは事故から9年経ってもこうやってセシウムが基準値超えをしていると、まあ、対策するのはやっぱりあれだね、 国がやるか、はい、それとも東京電力がやるか、ね、民間で自分たち同士でね、なんか調べ合ってっていうのも、ちょっと俺は筋が違うような気がするんだけどね。うんうん、
お手間も出費もかかるんだよね。うん、ね、
近くに、ね、もちろんお金もかかるしね。
検査所あったりですね。
はい、気になります。は
い、
次です。
はい、これはあの日曜日の続いて朝日新聞の記事ですけども、うんうん、新型コロナウイルスの経済対策として、うん、国民一人当たり一律10万円を配る特別定額給付金の給付ですけれども、うんうん、大都市を中心にやはり大きく遅れていると。うんうん、全国の給付率は平均で6割を超えているんですが、ようやく朝日新聞が20の政令指定市と東京23区を調べたところ、うん、大阪市はまだ 3%、千葉市で 8%、名古屋市 9%、人口が多い自治体を中心に大量の事務を処理できていないと。で、大阪の 3% なんでこんなに少ないのかと思うと思うんですが、当初5月18日からの電子申請の受付を予定していたんですが、松井一郎市長が食べていけない人たちがたくさんいると前倒しを指示して受付を7日早めてスタートさせました。ところが内閣府が運営するマイナポータルを通じた申請のおよそ半数で入力間違いがあることが分かって、で申請にはカードを作るときに設定した暗証番号も必要。でもこれを忘れちゃった人が多かった。職員の方々は申請者へ問い合わせする作業に暴殺されてしまったということなんですね。じゃあ、6月10日で電子申請をやめて郵送申請に切り替えましょうということにしたんですが、今度は郵送の申請書類がわーっと来ちゃって、ここでも作業は大幅に滞っちゃった、はい、ということなんです。で、一方で、およそ108万世帯もあるのに、給付率が 92% の札幌市。これ、電子申請での不具合を予想して、システム整備に時間をかけつつ、で、時間稼ぎしながら、先にもう書類を郵送配布しちゃってたんですね。で、このため、オンライン申請はなんと 1% にも満たなかったことで、混乱は少なく、スムーズに対応できた。特別定額給付金について安倍総理は4月17日に開いた記者会見でスピードを重視すると強調していて、オンライン申請だったら早いですよってそっち進めてたんですけど、実はそれをやったところがすごく今遅れちゃって、逆に早めに郵送に切り替えたところが給付率が高くなっているという、まあ、ちょっと皮肉な結果に今のところなってしまっているということですね。
ああ、大阪はひどいね。3.4% だってまだ、ね、世帯数がどうなってんのこれね。
152万世帯のうち 3% しか入って
る、はい、ひどいよね。23区ではあれだね、ひどいところ世田谷区が 12% だね、まだね、世田谷区が 12%、 これは一番低いか。
まあね、住んでる方多いっていうのもまあ ね、うん、まあ、ね、ありことはあるかもですけど、うん、はい、でもね、
杉並区は 38%、はい、38、君たちは阿佐ヶ谷は杉並区
10万円ね、入ってました、先週、はい、先々週ぐらい、
先週、うん、先々週
に入ってましたね、10万円は。
はい、おかげさまで、なんとか、
じゃ入ってましたか、
はい、入りました。
大竹さんも
杉並区民ですね、はい、
まだなんだよ俺。
あれ、え、入ってない、
どういうことだ、うん、なんだそれは。
いやいや、郵送で送ったんですか、郵送で。
そうだよ、だって郵送で送ったよ、ちゃんと、うん、
あ、でも世帯主じゃない方が受け取ってる可能性もあります。
そんなことないだろ、
奥様が受け取っちゃって、
世帯主に来るんでしょ、だって。
いや、でもね、うん、そういう、
いない時に
うちは事情がありますって、
世帯主の口座から勝手に引き出してる、
抜いちゃった
って何だ。
いや、それは今太田さんがおっしゃ、今太田さんがおっしゃいました。
抜いたちが引き出したって。
あ、そうそうそうそう。ですかね。
そうそうそう。ね、それで大竹さんのね、お手元に届いてないだけ
か。俺は、はい、だってあれだぜ、年金ももうもらってんだけど。
うん、あ、そうですか。
ええー、じゃねえよ。年金もらってんだけど、はい、まあだから安いんだけどね、はい、国民年金だけだからね、はい、それもね、女房がね、はい、どうなってんだって聞いたら、高熱と一緒になってるから分かりませんって言われちゃってね。うん、大変なんだよ俺、なかなか手元まで届かないんだよ俺のところ。
本当は世帯主奥様になってるんですか。
そうですね、
全部届いてる。
届いてないって言ってるでしょ、まだ、ね、はい。でもね、これ最初なんかマイナンバーカードを使ったらねとか、
早いって言われてましたけど、逆の結果に
言っとくけど、今日は6月の29日だよ。 もうね、5月が終わって6月が終わってもう7月だよ、うん、本来だったらその10万円がね、はい、先に給付でこの後検討がなされて、うん、これじゃ足りないんじゃないかっていう話がなって、うん、もう10万円ぐらいどうにかなるんじゃないかって話が最初のうちは あったかなかったかみたいな形になったのに、はい、最初の10万円が大阪でまだ 3.4% しかね、うん、払われてないとね、このさっき挙げた荒川区じゃなくて何区だったっけな、世田谷区だってまだ 12%、はい、12.4% しか払われてないって、ね、これはだからいろんな方法を取ったけどって言うけどさ、これだけ遅れてるのはさ大問題だよね。だって
本来だったら本当全国にバーンって言ってほしいものですよね、全員にバーンって ね、
はい、阿佐ヶ谷姉妹が怒ってます。僕は怒ってないですけど、
阿佐
ヶ谷姉妹のお姉ちゃんが怒ってます。
大竹さんも届いてないってぐちぐち。
お姉さんが政府に怒ってます。
いや、そんな偉そうじゃないですよ。
はい、次です。あ、終わりですか。
はい、時間いっぱいですかね。はい、はい、
さあ、今日も始めましょう。